はい、マタイによる福音書8章ですね、の終わり8章の28節から終わりまでの34節です。今日のところ、このようなところをさっとこう読むとですね、とても何か ありえないようなことが書いてあるという感じがすると思うんですね。悪霊に取り憑かれた人がですね、叫んでおると、非常にこう凶暴だとかですね、しかも豚の中に入り込む、こんなことあるだろうかってちょっとまあ、信じがたい、なんか異様な感じがするっていうふうなことで、読んでですね、ああ気持ちいい感じ、励まされるなと、あんまり感じる人は少ないんではないかと、特に初めてですね、読むときには、そういうところではないかと思われますが、これはですね、そういう我々と全く関係のない遠い昔の遠い地域のことを書いてあるのではなくて、聖書の内容っていうのは遠いことや関係のないことのように見えて、私たちと非常に身近なことが書いてあるということですね。そもそもこの悪の霊に取り憑かれた、ここではこんな墓場でおったと、そして非常に凶暴でその道を通れないほど怖いと、何をするか暴力を受けるかわからないと、こんなふうなことはこれはもう関係ないと思うんですが、実は悪の霊っていったら何なのかと、これは、いろいろな悪の力、神様の霊っていうのは神様の力を完全に持っているものですね。神様の力といったら神様の支配の力、全宇宙も創造する力、今も支えている力、すべてを見抜く力、過去現在将来をもすべて見抜く力、もう全部含んでるんですね。神の力、愛も神の力ですか。悪の霊というと悪のいろいろな力も含んでる、持ってるということになるわけですね。そこで、この悪の力を持った者は、このマタイではちょっと省略していますが、マルコ福音書の同じ箇所、並行箇所を見ますと、5章、マルコの5章にありますので、ちょっと今のところを開いたまま、マルコの5章ですね。69ページです。マルコ福音書、新約聖書の69ページにありますですね。そこの最初のから書いてあります。1ページ、ちょうど1ページ全体にわたって書いてあります。マタイよりも詳しく書いてありますね。で、ここでは少し詳しく書いてあるのを見たらですね、そして表現も少し違う。汚れた霊、マタイでは悪霊、これもほとんど同じ意味で使われているというのが分かりますね。何か日本語としては汚れた霊というふうにちょっと意味が軽い感じがしますね。悪霊というよりも汚れた、こう汚い霊というのはちょっと軽いような感じがしますが、聖書で同じように使っているんですね。そしてここでは鎖を用いてもつなぐことはできない、鎖をも断ち切るという戒律を持っている、足かしも砕いてしまう、で縛っておくこともできない、そして、まあ、昼も夜も墓場山で叫んだり石で自分を打ったりする。そうしてこのようにですね、鎖をも解き放つような戒律を持っているとともに、もう一つの力はイエスを見て、初めて見たのにですね、神の子イエスと言ったんです。だいたい神の子っていうふうなことは 弟子たちですらもなかなか分からなくって、だいぶ経ってからイエス様はがですね、尋ねたら、私のことを誰と思うか、それはガリラヤ湖からだいぶ離れた山の方ぞと言ってですね、そして、ヘルモンの山からずっと地下を通って山を通って、で石灰岩の割れ目からたくさんの水が流れてくる、そういうところまで連れて行ってですね、わざわざその水が、まあ、ヨルダン川の源流の一番大きな元にもなってるぐらいですね、非常に豊かな流れから湧き出てるわけです。そんなところまで、遠いところまで連れて行ってですね、そうして私は誰と思うのかと言ったら、あなたは神の子ですって言ったんですね。そうしたらイエスが、それは人間によっては、教えによってわからないと、神からの啓示によって分かったんだと、それは大きな祝福だというふうなことを言われたんですね。神の子というふうに分かることは勉強しても分かることではないと。イエスが神の子って、この意味は神と同じという意味ですね。日本語では聖書の家なんかが人間みな神の子とか言ったりしてですね、全然この特別な意味持ってない。神が作ったんだったら動物も犬も猫も桜も花もみんな神の子になりてしまいますね。聖書においては神の子っていうのは神と同じという意味で使ってるんですね、新約聖書においては。だから新約聖書、旧約聖書も神の子っていう表現を使わないわけです。モーセもアブラハムもダビデも神の子ですなんて一回も表現ないんですね。ですから神と同じと、神と本質を受け継いでる同じものだっていうふうなことはどう見てもわからない。神は全能であって目が見えないわけだからですね、宇宙すら作った。イエスはですね、水、喉が渇いた水も飲むんじゃないかと、痛みもある、疲れもする、どこが神の全能と同じなっていうことになりますから、表面だけを見たら決して普通の人間であって神とは思えないはずです。それを神と同じだって分かるのは啓示がなかったら分からないということだったんですね。だからイエス様がそのこと、イエスが神と同じだということを示したのは、これ神が示したからだって言われたわけです。それなのにここではですね、初めて会ったこの、しかもユダヤ人の住むとこじゃないんですね、異邦人の住んでる離れたところにおった人です。それが最初の目ですぐに神の子だって、悪の霊っていうもののですね、力の一つはこういうふうに神の霊の見抜く力を持ってるんですね。ですからしばしばそういうことがあるわけです。悪の霊が働くときには、そのように何が本当に真理かっていうのを見抜く力を持っていて、それを攻撃しようとする。歴史の中ではそれはしばしばあったわけです。徹底的に攻撃して滅ぼそうとするっていう、その悪の凄まじい力、それだけ一層その真理を見抜いて滅ぼそうとするということが あるんですね、あったわけです。何にもですね、武力を持って攻撃もしてこないのに、これこそは本当の敵だとして、国の力を上げて、国家の権力を再力から上げて、それを滅ぼしてしまおうとするぐらいに、悪は見抜いていくという、そういう力を持っているわけです。一方では、これはさまざまなローマ帝国のあの迫害見てもすぐに分かるところです。300年ほどもかけてキリスト教をいわば根絶やしにしようとした、それをとよく似たことが日本の江戸時代においてもですね、その徳川の総力を挙げて徹底的に日本中キリスト教なるものを壊してしまおうとしたわけです。どうしてそんなにいたか、このキリスト教っていうのは根本的に対立する、人間を差別してですね、徹底的に差別をして、そうして身分、地位身分を差をつけて、そしてある人は生まれながらに卑しいもの、ある人は生まれながらに高いものだと、貧しい者、豊か者、 権力あるもの、差別は当たり前だというふうな考え方。当然女の人もですね、男のはるかに上だ。しかも同じ子供でも長男ははるかに上だと。ご飯でもいいものを食べさせると。それも当たり前。そういう考え方と人間みんな兄弟だなんていうことは考えられないことですね。しかもそれを命にかけてても守ろうとするというふうなことは、歴史上全くそういうことは経験されたことはないんですね。そのような強力な心理の力っていうもの、しかもただの百姓、漁師、農民、全然学問も権力もない人がすでに向かってくると。まあそういう不思議な力ということを徹底的に根絶やそうと実際にしたわけです。300年近くもかかって。そういうことで見たらわかりますが、悪の力ってのはするとこ見抜く力があるということなんですね。はい。まあそれはまあ一つそういうことを言った上でですね。で、今日のところに元へ帰りますが、ここのところでも、神の子、ここの場合はイエス様に攻撃しようとする力はここではしてないわけなんですけれども、鋭く見抜いたというわけです。で、イエス様の特別な力によってですね、もうほっといてくれと、イエスが来たら悪の力は一人でに苦しむ、だから苦しみから逃れようとして、そのイエスの力から離れよう、あるいは滅ぼそうとするということなんですね。で、ここで、いろいろなことが、まあ、暗示もされているわけですが、悪の力は死と隣り合わせている、墓場で住んでいるということの中に、そういう象徴的意味があるわけですね。本当の命を持っていない。本当の命っていうのは、これは愛っていうことですよね。愛は好きな人を大事にするっていう、それは愛ではない、キリスト教では。これは、悪人でもする。味方は大事にする。動物でもないだっていうことから、そういう愛はごく当たり前ということで、特に聖書で全く扱っていないわけですね。敵をも、あるいは落ちぶれた人も、貧しい人も同じように大事にする。良いものを注ごうとするっていう、それが愛だということですよね。そういうような愛というものが正反対なものがこの悪の力で、そういう愛を滅ぼそうとする。で、だからそういう愛のない攻撃し合う、滅ぼそうとする、それは闇の力、やっぱ死の力。人間というのは放っておいたらそういうことをする。そういう死の力の中で生きているという。だからずっと昔からですね、相手を、敵対する相手は徹底的に殺しても、やっぱ平気になってしまうぐらいです。一人殺しても、非常に重い罪として逮捕されて、懲役何十年かされるのに、たくさんの人をですね、爆弾で殺したら、褒めるとかいう、ぐらいに悪の力っていうのは考え方を倒錯させてしまう。戦争っていうのはそういうことですよね。まあ、そういうふうにこの悪の力って死の中に住んでるっていうふうなことを暗示してるということなんですね。そして、なんか破壊する力を持ってる。プロマはそういうことですね。悪いものは何でも破壊をしようとする。心でも破壊しようとする。子供であってもですね、このメールとかなんとか LINE とかですね、ああいう無言の言葉、メールで破壊しようとするっていう、そういうふうなところがあるということを暗示しているわけです。でも、そういうものはイエス様の力に非常に敏感だっていうことなんですね。で、ここはもう、悪の力が苦しめられるから出て行ってくれ、行ってくれと言ったわけですが、ここで、悪霊は我々を追い出すのは豚の中にやっておる。この意味がちょっと今ではわからないですね。豚っていうのはイスラエル、ユダヤでは長らく今でも食べないということですけれども、非常に汚れた動物と、やっぱ汚れたものは同類とも呼ぶということで、汚れたものの中に入りたいと。イエスの中は全く異なるものだから、そこでは非常に苦しいと。だから同じ汚れたものの中に行きたいということで、そこにやってくれと言ったわけですが、行けと言ったら 全部そこから出ていったと。そしてさらにだいぶこれ湖と言っても離れとったんですが、そこの方まで行ってなだれ込んだというんですね。そうしてここで、ブタカイたちは逃げ出して、この悪霊に取り付けた者のことをみんな話したと。町中の人が来たのに、この不思議な力に怯えてですね、イエスを追い出そうとした。出て行ってくれと。で、ここではこれだけなんですが、マルコの方では、この悪の霊を追い出された人がどうなったかっていうのを書いてあります。ここに福音書によって、マタイはここだけをですね、特に取り上げて、悪の霊を追い出すっていう側面を特に取り上げたわけですが、マルコではですね、さっきのところ元に帰りますと、マルコの5章の15からです。マルコ福音書の5章の15節から見ますと、マタイで書いてないことが書いてあります。18節から見ますね。イエスが船に乗られると悪霊に取り憑かれて凶暴なだった人が全く変えられて一緒に行きたいと願った。しかしイエスは一緒についてくるようにとは言わなかった。家に帰って身内の人に主があなたをあれんでしてくださったことを知らせなさいと。身内だけではなくその人たちはその地方一帯に言い広めたと、証しをしたと。こういうところが、我々現代のキリスト教においても自分にしてくださったこと、神様がしてくださったことを言う、これが証し証言、神様がしてくださったこと、それを抜いてですね、自分がこれだけしたんだということ全く違うわけですね。それは高ぶりであり自慢であると。人間中心、自分はこんなことしたんだ、自分を褒められたいからするということと、自分は本当にこの世に悪かった、良くなかった、もう滅びてきたと、神様はこういうふうにしてくださったというのが、神様がしてくださったとそこに徹底して言うのが、これは証であるんだけど、うっかりすると自分はこんなことしましたというふうに全く根本がひっくり返ることがあるんですね。はい、まあ、こういうふうにここではですね、全く変えられたと。死の世界、墓場、そして凶暴な力は持っていた、身の力を持っていたこと、滅びの中でおった、闇の中におった人は全く変えられたということです。で、これは、それでまあ元のところに帰りますと、ここで全体として見ようとしているのは、人間というのは本当に、うっかりしたら闇の中、死んだような世界の中で生きておると。それを根本からその闇の霊や悪の力を追い出して、そして人間を根本から変えようとする力、これがイエス・キリスト様を持ってるんだと。だから今もどこにでも、個人的な心の世界でも、この国際的世界的な流れの中でもですね、今日そういう悪の力に動かされているような人たちというのが、そういうトップに上がるとかいうことがですね、そういうことで、毎日新聞の同志社大学の、よくマスコミにも出てくる人が、女性で同志社大学といったら知ってる人はすぐに分かると思いますけれども、浜典子さんが昨日だったかの新聞だに、載せておりましたけれども、世界の首脳たちのうちですね、顔をしかめないで喜んで会うことで抱き合ったりしたのは彼だけだということですね。みんな彼がやってる、トランプやってることに関しては何かこう心顔をしかめずには関われないと、言ってることやってること一切言わないで喜んで抱き合って手放して喜んでと、これ本当に残念なことですね。そして残念なことに自民党のトップ的な代表者だった人が 100% 以上だと、大成功だとまで言ったりする。他の野党の一部も、一体何が大成功なのかと、霊的な面から見ればですね。 そのように、みんなですね、あんなやり方、あのようにひどいことをするっていうことは、これはとてもですね、言わざるを得ないと。でも全く言わなかったということですね。ということをあんなだけやったら、ああいう人と非常に仲がいいんだと、ああいう考え方と、日本の代表としてですね、そういうふうに非常に残念なことも、これも一つはですね、このキリストの精神というもの、弱いものをとても重んじる、その弱いものを排除されて、全部排除されてしまうかもしれないとかですね、わざわざ前のアメリカのオバマさんがですね、国民の保険、みんなが保険すら入れない、病院にも行けない人がたくさんおるから、みんながですね、保険に入れるようにしてたらもう全部捨ててしまうと、そういうふうな人とですね、手間出し喜んで抱き合うなんていうふうなことをですね、 100% の成功だなんて、そういうことも本当に良い神様の愛の霊がしていることかということになりますね。だから、そういったはっきりしたものの言い方は NHK では残念なこと、こんなこと言わせないわけです。ですから、こういったものは聖書の中で昔のこんなことがあったんだと、そういう狭いところだけを見たんでは分からないわけで、新聞でもですね、特に朝日毎日とかいうしっかりした新聞を読まないと、複数の新聞を読まないといけないということなんですね。それと、この国の力を挙げて迫害するということは、日本の江戸時代にあったということで、これも何度も言ったところですね。どうしてあれほどまで残酷な厳しいことをしてまで、キリスト教をですね、何にも他に罪を犯してない、物を取ったり殺したりいじめたりしてない人を、なぜあんなにひどい苦しみを与えるのかと。これは今も沈黙という映画でですね、非常にリアルに、しかもその監督がしっかりしているものだから、そういう人の人選から場面、そして普通のオーケストラの伴奏を置いて一切使わないで、自然の、特にセミの鳴き声の中では、日暮のカナカナキリキリキリというですね、独特の静けさと暗示的なセミの音ですね、それとコオロギの音、それから時々波の音、そうした自然の音を中でですね、特別に重要な場面でその日暮らしの音が響いてくると、その深い苦しみや悲しみ、あるいは悪の力の奥深さ、そういうものを暗示するのは人間の言葉では足りない、自然の中のそういう神様が言えば作った音でなければ、その深みを表現することはできないという、そういう観点からですね、一切その普通のきらびやかな音楽オーケストラとかで演奏を入れないという、非常に思い切ったやり方ですね。一般の世で非常にたくさんのいい音楽をですね、散りばめているはずです。けども、沈黙というようなこと、神様の沈黙は決してあの時代だけにあったんじゃない。今でもどうしてあのようなひどいことは、シリアの内戦とか第一次世界大戦、原爆、水爆、いろんなこと起こるのか、なぜ神様黙っているのか、それもはるかの昔から今もいくらでもある。自分の愛する子供が突然亡くなった、死んでしまった、悪の力で殺されたとか、どうして神様になったらそんなことを許すのか、どうして自分だけ治らない日夜苦しむ病気で寝たきりになってしまったのか。神様の沈黙ってそうに至るところであるわけですね。で、そういうふうなことで、恐ろしい沈黙のことも、実はまた悪の霊が疲れた人たちが真理を見抜いて徹底的に滅ぼそうとした、長い年月にわたってですね。そして第二次世界大戦も、またヒトラーのような悪の力が、突出した悪の力がのさばってですね、ヒトラーのような、しかもあの時も残念なことに、日本はああいうヒトラーの支配する人と同盟関係を結んでしまったということですね。世界のそうした大きな動きというものもですね、私たちは注意深く見て、これは本当に神様の御心にかなったことなんだろうかということもですね、 で、全てをそういう見抜くポイントっていうものは聖書の中にはあるわけです。はい、まあ、それはそういうことで、イエス様はその昔からあったことで、この時代に限ったことではないわけですが、そういう悪の霊を注意深く見たわけですが、滅ぼすのではなくて追い出すという表現をとっています。いつ滅ぼしてしまうのかに関しては、当然聖書に書いてあるわけですね。聖書の中ではどこに書いてあるかということも知っておいたらいいかと思いますが、マタイの13章、マタイの13章の、24節のところです。マタイ福音書13章の24節からのこの毒麦の例えのところから書いてありますね。毒麦が出てきた、良い種をまいたはずに、ね、どこから毒麦が来たのか。主人は敵、こういう毒麦を知らず知らずにまいていくのが敵と書いてありますが、これが悪の霊の力、まあサタンと言ったり悪魔と言ったりもしますが、そしてしもべたちがその毒麦を全部抜いてしまおうと。ただとっても意外なことに、いや置いとけと言ったんですね。なぜか、毒麦を取ろうとするときに普通の良い麦まで取ってしまうかもしれないんだと。これはすぐにわかると思うんですね。この人悪い悪いと思ったってですね、その悪い人が本当に良い人に大きく変わるってことはいくらでもある。逆にですね、この人は良いと、家庭も良かったという人がずっと大きな、突然考えられないようなひどい悪いことをするということも起こるわけです。この世界全体もそうだと。それで最終的に滅ぼすのは世の終わりという表現を使ってるんです。借り入れ。それまでは両方とも育つままに、へっと驚くようなことですね。イエス・キリスト様、あるいはこの聖書は極めて冷静に見抜いているわけです。現実そうですよね。何千年ずっと。毒麦は育っている。良い麦も育っている。福音は世界に伝わってきたわけです。今も無数の人たちの心の中にも、やはり毒麦は育ってしまう。人を妬んだり、怒ったり、恨んだり、いじめたり。小さな子供の時はそんなものはなかったはずですが、いつしかだんだんと毒麦が育っていくという。で、パウロも学問をしたわけです。生まれも良かった。家柄も良かった。ローマの市民権も持っていたという。金持ちでもあり、頭も良い人で、いわゆるエリート、中のエリート。だけど、キリストの真理をですね、徹底的に滅ぼそうとした、その一番の指導者だった。それにいくら学問をしてもですね、毒麦が入るのを抑えることはできないわけです。これは聖書はそういう方ですね。律法を専門的に学んで教えてる人。聖書学者なんです。律法っていうのは聖書なんですね、当時の。律法学者といったら関係ないわけで、要するに聖書学者なんです、指導的な。その人がキリストを捕らえて殺せというようになっていってしまったぐらいです。だからパウロも殺してしまったら、大きな伝道の社会なかったわけです。世界的伝道というのもなかなかなされなかった。そういうふうに神様の大きなご計画、この世は人間にはわからないんですね。だから最終的には必ず神様は全てを良きにされるということを私たちも固く信じていくというわけですね。で、その間は 個々の人間や組織集まりから毒麦的なもの、これを追い出すということをイエス様が常にしてくださるですよね。でそのために人たちを招いてきた時に最初に与えた力は何だったのか、それはマタイの実証を見たら分かりますね。マタイ福音書の実証です。マタイの実証一節、12人の弟子を呼び寄せて汚れたり、さっきの悪の霊と同じっていうことは、すぐ下の8節には悪の霊と書いてありますね。悪霊、汚れた霊、単に汚い霊というのではなくて悪の霊そのものでもあるわけですが、それに対する権の力を、権威を授けた。ここで汚れた霊、悪の霊を追い出す、これを第一に書いてあるわけです。まあ、そういうふうにさまざまな場所、人間の心にある悪の霊を追い出すという力を人たちに与えたと。そうして追い出しただけではいけないので、別のところで触れているように、一時的にある時に追い出してもまた入ってくるということがあるわけですね。このことも知っておく必要があるということです。これは清められた家の例えですね。悪の霊を追い出す、あるいは出ていったと、一時的に。ところがその家は飾り付けがしてあった。また帰ってくる。もっと悪い悪の霊を一緒に引き連れて帰ってくる。そういうふうに一時的に追い出されただけではまた入ってくる。これは例えばいくら教育を受けても経験をしても苦労しても一時的に良い決心をしても、人間というのはまた悪い心入ってくるってことはよくあるわけですね。ここで言おうとしていること、清められた家で言おうとしていることは、どんなに良い決心をしても教育を受けたところで本当に根源的に悪の力を追い出すことはできない、最後まで。それをするのが聖なる霊だというわけですね。それで復活してからは聖霊を与える、まさにイエス様の最終全体としての使命は聖霊を与える。最初にだから言った通りですね、洗礼のヨハネは水でバプテスマをすると、しかし私の後から来られる方は聖霊によって洗礼をするなと。使徒言行録の第一章にも復活したイエス様ご自身の言葉として、あなた方待っていなさいと約束されたものをあげる、それは聖霊だと、聖霊によるバプテスマを授けると言ったわけです。はい、まあ、こういうふうに、さまざまな悪の力の最終的な方は人を殺すというようなことですけれども、そういう殺そうとする力を法に打ち勝って、聖なる霊は死んだものまで、悪の力に取り憑かれた、このように全く取り憑けられた人でもその悪の霊を追い出して聖なる霊を入れてくださると、まあ、このことが現在も絶えず行われているというわけですね。一般の新聞とかマスコミではその悪の力こんなんだったこんなんだったと、こういう犯罪したこういう犯罪した、知れば知るほど不気味になるばっかりで良い力が入ってこないですよね。計画的にですね、現代の国のどうもトップのような人が、自分の兄弟を暗殺するなんていうふうなようなこと、まあ昔は江戸時代でも戦国時代もいっぱいそんなようなことあったはずですよね。力ある人が 兄弟でも平気で殺せること。そんなことばっかり見てたら、私たちの心が清められるだろうかと。そういうこともしっかり見て、世の動きっていうことを捉えることも必要だけど、別のところでそういう悪の霊を完全に追い出して、最終的には滅ぼしてくださるお方を、また私たちの心の中からもですね、湧き、ちょっと油断したらそういう悪いものが湧いてくるような、そういう情けないものでしかない人間を清めてくださると、そういうふうにこの悪の霊のことは、個々のこと、豚にどうして入るの、豚がなんでそんなことせない、目に合わないかんのか、豚は損でないかんのか、このそんなふうなことを考えとったらメッセージが分からなくなるんですね。そういう非常に重要な私たちの一人一人の、また私たちの身近な家族にも何かストップがかかって、こういう神様の霊を拒否するっていうことがたくさんあることですね。そういうことですので、まず私たちの心、また身近なもの、こういう集まり、そしてまた日本という国、あるいは世界、そういう中からどうか神様悪の霊を追い出して、そこに聖なる霊を送り込んでくださいという、それが御国を来たらしてくださいという祈りでもあるというわけですね。はい、それではそこまでしておきます。